2ページ、3ページです。野菜作りに学ぶ農業の魅力。畑で育てた野菜はみずみずしく新鮮なのはもちろん、愛情たっぷりで美味しさもひとしお。普段の暮らしで光を浴び、土に触れる時間を持つと、心も体も癒されて気分転換にもつながります。今回は有機農業についてクローズアップ。心も体も喜ぶ野菜作り生活、今すぐ始めてみませんか？今回野菜作りを教えてくれるのは、渡辺農園、渡辺秀之さん。サラリーマン時代に趣味で洋蘭を栽培していた頃、農薬で体調を崩したことをきっかけに自然栽培に目覚める。60歳から本格的に野菜の有機栽培をスタート。現在は渡辺農園北地地区で有機ジャスミン賞の野菜やエディブルフラワー、食用花を栽培し、学校給食にも野菜を納めている。また、目島第二市民ふれあい農園では、講演会の講師を務め、有機農業の普及活動にも力を入れている。おいしい野菜を育てるために、家庭でできる土作りを学ぶ。まずは土作り。佐伯市で有機農業の第一人者として知られる渡辺秀之さん。家庭でできる有機栽培を意識した土作りのポイントや栽培方法について教えてもらいます。有機農業とは、化学的に合成された肥料や農薬を使用しないこと、並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことが基本。環境への負荷をできる限り減らした農業のことを言います。有機ジャス認証を取得した有機農産物は、より厳しい基準をクリアしています。質問1。渡辺さんの土作りのポイントは、おいしい野菜を育てるための土のキーワードは、菌とアミノ酸です。私はおからや米ぬか、腐葉土、笹の葉などを合わせたぼかし肥料に、魚粉や貝殻、海藻といった海と山のミネラルを加えて有機肥料を作ります。腐葉土とは、枯れ葉を虫や菌などが長時間かけて分解したもの。最近は EM 菌などさまざまな菌が売られていますが、その土地にあるものが一番合っていると思っています。自宅に庭があれば、庭の枯れ葉が集まっているところに良い菌がたくさんついています。竹林の笹の葉も同じです。おいしい野菜を育てるのは土作りが一番。土がきちんとできれば、50% は成功したと言っても過言ではありません。質問2。家庭でできる土作りのコツは？まずは、市販の培養土を使用してください。土作りに挑戦した人は、土に腐葉土、笹の葉、米ぬかを混ぜて1ヶ月ほど寝かせます。握ると手からパラッと落ちるくらいが目安で、夏は水分少なめ、冬はしっとりした肥料、除草剤が良いと思います。質問3。今から植えるならどんな野菜？6月に種がまける野菜は、ほうれん草、サニーレタス、スイスチャード、人参、オクラ、枝豆、ラディッシュ、チンゲンサイ、キュウリなど結構多いですね。種を購入の際は、必ず発種期間を確認してください。苗で植え付けできる野菜は、かぼちゃ、ピーマン、ミニトマト、キャベツ、マクワウリなどがあります。種と苗を比べると育てやすいのは苗ですが、有機栽培にこだわりたい場合は種からチャレンジしても良いですね。質問4。いざ植えたら気をつけることは？簡単そうで難しいのは水管理ではないでしょうか。水をたっぷりあげた方が良い野菜、逆に少ない方が良い野菜があるので、それぞれの特性に合わせて管理しましょう。草が生えないようにするためは、白黒マルチを敷くのも良いですね。 質問5、虫が心配。当農園ではこの時期、アオムシやヨトウムシ、ウリハムシなどが大切な葉っぱをかじってしまいます。被害を抑えるため、防虫ネットによる被覆や生物農薬、BT 剤を使用しています。質問6、備えておきたい道具は？じょうろやスコップ、または移植ごて、土ふるいでしょうか。あまり多く持たなくてもいいですし、安価なもので良いです。質問7、追肥をあげた方がいいの？植物の元気がない、葉っぱが黄色くなっているときは、病気や水不足、またはやりすぎ、肥料やミネラルが足りないなどの原因が考えられます。これまでの天候や与えた水、肥料と植物の様子をよく観察してみると、足りないものがわかります。例えば、肥料が足りない場合は、鶏糞や油かすを追肥として与えると、しばらくして改善する場合があります。注意する点は、肥料成分が多いため、与えすぎると土や植物に障害が発生する場合があります。株元から少し離して、少しずつ与えましょう。質問8、おすすめの料理は？自然な栽培方法で育った野菜は、元気で味そのものが濃いので、シンプルな料理でも美味しくいただけます。例えば、水菜は刻んで、ごまやかつお節と炒めたり、小松菜と塩昆布を炒めたりするのもおすすめです。4ページ、5ページです。貸し農園を活用して、有機野菜を作ってみませんか？自宅での有機栽培はハードルが高いと思ったら、貸し農園でチャレンジしてみませんか？毎年1回、渡辺さん、2ページから3ページの講習会も受けられ、問題点や不安が早めに解消できます。周りの人との交流もやる気や楽しみにつながります。貸し農園、目島第二市民ふれあい農園、有機栽培専業の農園。利用者の辻さんに案内してもらいました。自分で育てた野菜を美味しそうに食べる子どもの笑顔が嬉しいです。子どもの食育のため、普段スーパーで並んでいる野菜ではなく、どんなふうに農作物が育つのかを教えてあげたいと思い、野菜作りを始めました。子どものことを考え、より安全で安心な野菜を育ててみたかったため、目島第二市民ふれあい農園でチャレンジすることにしました。仕事が休みの週1回ほど家族で足を運んで、農作物の成長を見たり、ダンゴムシを見つけて遊んだりと土に親しんでいます。農園では周りの生産者との交流もあり、どんな野菜を植えるのか、植える時期、土作りや害虫対策などを教えてもらい、とても勉強になります。自分で収穫した野菜を美味しそうに食べる子供を見ると、良い食育になっていると感じます。土や草木に触れながら、家族で過ごす時間はとても楽しく、気分もリフレッシュできます。目島第二市民ふれあい農園には、水道や道具もあり、特に準備するものもいらないので、初めてでも気軽に始められます。貸し農園、目島第一市民ふれあい農園。初めて野菜作りに挑戦する人や、有機栽培の前に、まず畑作業を体験してみたい人は、こちらのふれあい農園からスタートしてみましょう。データ、住所、目島、7545、面積1186平方メートル、区画割34区画、1区画面積22平方メートル、年間利用料2050円、問い合わせ、農政課園芸振興係、本庁舎3階59番窓口、電話22-3239。貸し農園、亀の甲直川、四季折々の草花が楽しめる遊歩道がある公園内の貸し農園、 自然豊かな環境の中で野菜作りができて、心身をリフレッシュできます。農機具や水道設備なども備わっているので、ビギナーでも安心。直川横川789-1、面積1100平方メートル、区画面積の合計、区画割25平方メートル32区画、100平方メートル3区画、5平方メートルと100平方メートル、年間利用料25平方メートル年間2080円、100平方メートル年間8370円。問い合わせ、直川振興局地域振興課、電話 58-2111。 4ページ、写真3枚。1枚目、目島第二市民ふれあい農園の看板。2枚目、利用者の辻さん親子、辻高弘さん、めぐみさん、あきほちゃん。現在は、いちご、じゃがいも、きゅうり、トマト、スイカ、かぼちゃ、キャベツ、ネギなど、食べる分だけ少量多品目で栽培しています。3枚目、目島第二ふれあい農園利用者向けに、野菜作りの講習会を定期的に開催。写真終わり。待機市ファーマーズスクール。目指せ新規就農。有機栽培の野菜、いちご、ベリーツ、ニラ、スイートピー、ホオズキ、キク、トルコギキョウ、ハウスみかんを推進品目として、就農コーチ、ベテラン農家のもとで栽培や経営技術を学べます。2年間の研修後、すぐに新規就農できるよう、就農準備へ向けてサポートしています。詳しい要件など、興味のある人は直接問い合わせてください。問い合わせ、農政課園芸振興係、本庁舎3階59番窓口、電話 22-3239。佐伯の恵み農産物認証制度、化学合成農薬、化学肥料、除草剤を使用せず、自然に優しい栽培方法で育てられた農作物は、佐伯の恵み農産物として市より認証されます。認証を取得した農産物は、市内の小中学校の給食でも利用されています。また、道の駅弥生などでも販売していますので、ぜひお買い求めください。問い合わせ、農政課有機農業推進係、本庁舎3階59番窓口、電話 22-4229。佐伯の恵みのロゴマークがついています。